おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
クセです。
はい、第519回マーガ始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はね、
はい、
漫画やります。
漫画やりましょう。はい、
タイトル言いますね。
はい。
ブリーチ。
ブリーチやりますよ。
はい。これね、実は漫画群で、
うん、
ブリーチ取り上げるのは、実質3回目。
うん、え ?1 回目は
1回目と2回、まあ、正確に言うと、だから4回目になるんですけど。
うん、そんなに、
まあ、回で言うと。
う
第13回と第14回、ひろきさんと。
ひろきとブリーチやってんねや。
やってました。前編後編で。
へぇ、う
ん、で、僕と、あの、ブリーチをやったんが、うん、まあ、第287回。
ああ、だからまあ、クイズ大会。
クイズ大会。うん、だから実質、なんか、ブリーチは、だから3回目やね、取り上げるというのは。
まあ、そうか。
ブリーチというワードはめちゃくちゃ出てるラジオですけど、うん、そう。
今回もブリーチやるっていうな。
はい。
まあ、これはちょっとね、理由があって。
理由ね。
まあ、前回も言ってたけど、8月29日に、ブリーチカルタ大会を行うという、
ね。大会ね。やるという。
そうそう。
この日決まりました、
ね、そうなんですよ。でそれに向けて、うん、まあ、5月6月7月8月、
うん、
4ヶ月連続でちょっとブリーチを取り上げようと思う。
4ヶ月連続きついきついな。
賞を分けてな。
あ、うん、今回はね、
そう
そうやな、それはちょっと嬉しい。
そう、今回は何々編やりますみたいな感じで、う
ん、待ってる人おる、そんなブリーチ4立て。
いや、これなんでやるかって言ったら、
うん、
その日に向けて、うん、あの、俺が読み返していきたいなと思ったんやけど、
うん、
何もなしで読み返すのきついから。
あ、なるほどね。
マンマ軍で取り上げるっていう口実で読み返し、うん、
なるほど、なるほど、
そうっていうことだよね。
まあでも、うん、実質200回ぶりですからね、約。
そんなに？
だって287回やから。
ああ、そう。
単純にパッとあれが。まあ500回としてな。
そう、だからもう、まあ、てか、あの時も別に俺全部読み返してきてないよな。
いや、ほとんど俺借りたから、ちょっとは多分読んでる部分あると思うけど、しっかり読んでないと思う。
だから俺、ほんまに全部読み返すんってめちゃくちゃ久しぶりやね。
ああ、なるほどね。
うん。
俺も。
お前も。
うん、2回目。
200回ぶりや
ね。200回目ぶり。
うん、
で、まあ俺はな、
うん、
前、あの、読んだけど、
うん、
まあ、クイズ出すために読んだみたいな
感じ
で、クイズしかやってない。
内容について別に喋り合ってないもん、
ね、ないないない、
うん、
でもっと言うと、うん、ひろきさん回も、
うん、
ひろきさんも読んでないから。
あ、そうやって
んやん。そうそうそう、だから読んでないから、
うん、
実質だからタイガが説明するみたいな。
ああ、そうやってんや。そうそう、
チャドがどうやとか。
チャドについて喋ってた俺。
いや
どうかしてるやん。
ひろきさんの質問がそうやったか。そんな感じ。
そうね、あ、そうか。
だからまあ、もしね、興味ある方は第113回114回前編後編、
うん、
まあ、あのホームページの方からいけるんかな。
まあ、ポッドキャスト YouTube にもある。
あ、 YouTube にもあるか、
うん、ポッドキャストはもう消えて
る
ね、ないかも。
抹消されてるから、
うん、
だからまあ、そのホームページもしくは YouTube で聞き返せるんで、
うんうんうん、
で多分もしかしたら287回のクイズももうポッドキャスト消えてると思うんで。
ああ、じゃあ YouTube やな。
か、ホームページか、まあ、ホームページかで聞けると思いますんで、うん、まあ、興味ある方はまだ聞いてください。
なるほど、そう
か、そうか、4立てね、こっから。
そうです、4ヶ
月連続。ブリーチやんなよ。もうめっちゃ言うてんねんからええやん、もう。普段。
ブリーチじゃないと読み返さんから、俺が。
まあまあまあ、
そういうこと、ね。読み返すために。
読み返すきっかけとして。
そう、リスナーの人も我慢して聞いて。俺が読み返すために今喋ってるだけやから。
いや、ただな。
うん、
まあそういう意味では、
うん、
このブリーチカルタの、
うん、
このに向けてな、
うん、
全然知らない人も来てくれるかもしれへんやん。
そうやな、
もしかしたら
見学者として、
そう、あの、応援というか、うん、でそういう意味では、
うん、
ブリーチにちょっと触れるというか、
うんうんうん、
ことに全然思んないで、そんな、いや、ブリーチ全然興味なくて、
そうやな、
関東かのカルタ見ても
確かに確かに
マジで思んないと思う、うん、その早いか遅いかも分からんと。
そうやね
ん
な、
正直、
うん、まあまあ、でもカルタの技術的には早いか遅いか分かるとは思うね。
うんうんうん、うん、まあな、でも普通のカルタってさ、
うん、
犬も歩けばみたいな、みたいな感じやから、
うんうんうん、
子供のやるやつって、
うん、
まあ、100人してたらまた変わるけど、
うん、
だからブリーチの関東か聞いて撮る速度とかも、
うん、
あんピンとけえへんと思う、
まあ、
正直。
でも早ければ分かるやん。
あ、速度ね。
そうそう、
あ、その読まれてから撮るまで
は。そうそう、だから早ければ早い方がええから、やっぱり知らん人でも楽しめるように、
うん、
早ければ早いほど、
うん、
撮れるという 技術を身につけていくわ、
うん、まあなるほどね、うん、確かに
俺とコウスケさんは
お前コウスケさんに変なプレッシャー
めちゃくちゃ早く
取れるように、
うん、4文字で取れるようにしとくわ、うん、俺とコウスケさんは
いやいやハードル上げたんだよ、うん、お前まあでも4文字なんかで取れたらいいよね、うん、かっこいい、うん、だから俺も、まあ、今回そのブリーチ、まあ、その287回の時読んだけど、うん、めちゃくちゃ忘れてるから
まあな
もうほんまに
今も俺も空で言えって言われたポエムは言われへんで
いや無理無理無理、うん、いやさっき言ってたけどな、うん、一巻のやつ
まあ一巻はな、うんまあ、他に言えるやつ何個かはあるけど、う
んはいはい、だから僕もね、うん、せっかく読み返すんで、うんまあ、ポエムを読みながら
そうやな、うん、俺もなんかしっかりちょっとほんまに覚えるだけってしんどいから、うん、ちょっと意味考えながら読んだりとかはしてるわ、うん、ポエム
なるほどね
前まではそんなんしてなかったんけど
ああそういうことね、うんまあ、ちょっと上級者そうそうになったってことだなちょっと1個
中にちゃんと入れようと思って
そうです
ポエムを
じゃあまあそのブリーチなんですけども、うんはい、じゃあ、まあ、久保大斗先生のな、
はい、
あの作品で、うん、2001年から、うん、2001年からの作品なんで、うんうんうん、もうだいぶ前やね、
うん、
ということでちょっとあらすじをね大河、はいはい、の方からじゃあ、
まあ、今回取り上げるのが、
はい
一応ソウルソサエティ編っていう、うん21巻までの分になる
あ漫画でいう単行本でいうとねそう
そ
う、
まあ、厳密に言うと、6巻か7巻ぐらいまでは、うん、死神大後編やね
あそうやな
うん
そうや
いちごが、死神ほんまの死神の代わりに、うん悪霊と戦う
はいはいはい
でそっからソウルソサエティに行ったのがソウルソサエティ編になんねんけど、うんうんまあ、ちょっと今回はもうまとめて、
うん、
ソウルソサエティ編というふうにさせてもらうねんけど
なるほど
まあ、簡単なあらすじは、うん高校生の、
うん
霊感がめちゃくちゃ強い、
うん、
黒崎いちごっていう少年ね
はいはいはい主人公ね
そうめちゃくちゃ霊感が強いで、うん、ある日、ホローっていう、
うん
まあ、悪霊が、家を襲いできてんな、
うん、
でそこに、死神の朽木ルキア、
うん、
でこの死神っていうのも、
うん
なんか一般的に黒いフードかぶって大きい釜持ってるみたいな死神じゃなくて、うんうん
まあ、一般的に言われる死神のイメージではなくてそうそう
ではなく、真っ黒な着物を着た侍みたいな見た目をしてて、
はいはいはいはい、
で死神っていうのはあの世とこの世のバランスを、整える役目をしてると悪霊たちを切って倒して浄化させてあの世に送るみたいな、
はい、イメージしてる死神とは違うね
そうそうまた違う
今の生きてる中の死神のイメージ
そうそう、まあ、こういう死神という職業があって、うん、でイチゴの家を襲いに来たホローを倒すためにそのルキアも来たんやけど、うんまあ、ちょっとイチゴがなんか家族を守るためにホローに立ち向かおうとしたところを、
うん
まあ、ルキアが守って逆に傷を負ってしまうんだよ
な
でルキアが戦われへんようになったけど、うん、その代わり死神の力をイチゴに与えるから代わりにお前が戦ってくれって言って、
うん、
イチゴが死神の力をもらって、
うん
ホローを倒すと、
うん、
でそっから、力を失ったルキアの代わりに死神代行として、
うん
現世にいるホローたちを倒すっていう話が続いていくんやけど、うん
はいはい
まあ、途中でそのルキアが、
うん
もともとはあの世にあるソウルソサエティっていう世界があんねんけど、うんうん
まあ、死神の集まる場所ね
そうそう、うんうん、場所があって、
うん、
で五帝十三体っていう朽木ルキアが所属している死神の戦闘集団があって、
はいはいはい、
でそいつらが、ルキアのことを発見して、
うん、
あれお前なんか人間に力与えてないかみたいな、
うん、これあかんねんな
そうお前これ法律違反やぞってなって
はい、はい、
でルキアが無理やり捕まえられて、
うん、
ソウルソサエティに帰っていってしまうと、
はい、
でイチゴは、そのルキアを助けるために、
うん、
ソウルソサエティに乗り込む、
はい、
でこっからな俺、うん、ソウルソサエティ編改めて読んだら、
うん、
ようできた話やなと思って、
はいはいはい、
なんかまあ大軸としては、
うん、
ルキアを取り返す、
うん
ためにイチゴとその仲間たちがソウルソサエティに乗り込むっていう話なんやけど、
うん、
なんかそれとは別軸で、
うん、
その五帝十三体内のごたごたみたいなのがあって、
はいはい、
なんか
内輪もめ
みたいなもんで、うん、なんかルキアが、うん、なんか死刑にされるみたいになって、
うんまあ、そんな そのまあ言うたら今言うたように人間に死神の力を与えてしまったことによって、うんまあ、連れて行かれました、うん、でこれってそんな重い罪じゃないはずやねんな。
そうそうそう、やのに死刑になるし、うん、しかもどんどん死刑になる日めっちゃ早まってくるね、もう死刑なん
だ。だからまあルール的には、うんまあ、死刑になったって決まったとしても、うん、1ヶ月ぐらいは猶予があるよっていう世界やねんな、
うんうん、
そういうのにもうどんどん日が
早まっていって、はいうん、でそこでおかしいって言ったのが、うん、正義の死神アイゼンソウスケっていう、
はいはい、
正義の死神が
正義の死神
パッと見ペヨンジュンみたいな。
あ確かに、
ね、
わかる。
え
ペヨンジュンわかる今の人
わからん
今の人、
今の人は聞いてないね昔の人しか今聞いてへんから
じゃあわかるか、うん、あよかった、
うん、ペヨンジュンみたいな、まあ、やさおとかな、
はいはい、
そうメガネかけた優しそうな死神さんが、うんうんうん
はいはい、
おいちょっとおかしいぞ、
うん、
おい一丸銀お前なんかやらかしてんちゃうかみたいな、
やらかして
なんかその一丸銀っていう、後手十三隊の三番隊隊長がちょっとなんか怪しい動きをずっとしてて、うん
はいはいはい、でちょっと表情もな、
そうそう釣り目 で、うん、で関西弁喋っててな、
そうそうそう、なんか読まれへんねんな、
そうそう、どう考えてもおかしいやろみたいなやつが一人おって
なんか怪しさプンプンするやつな、そう
そう怪しすぎるやつがおってな、で5番隊隊長のアイゼンさんが、うん、ちょっと怪しいなみたいな感じで言ってて、
うん、
そしたらアイゼンさんが、
うん、
ある日壁に貼り付けにされて殺されててやんか。
いやほんまにもう、しかも結構上の方に、
ね。上の方に。あの、どうやってて、ジャンプした隙に刺したのか。
いや、もうどこ、どの瞬間に刺したらそうなんのみたいな。すごい上の方。
殺してから刺したのか。どういう状況かわからん状況で、上の方で刺されて殺されて
た。まあ、すごい印象的なシーンよ。そうそう。これは。
うん。で、なんかもう、えらいこと起こってるっていう、うん、ちょっとなんか、別軸のなんかミステリーみたいながまた別で進んでるんよな、
うんうんまあ、だからルキア奪還するっていう目的は進みながら、うん、なんか知らん間に死神の世界でも違う問題起きてます
ね、そうそうごたごたなんか誰かが死んで誰かがこの死刑をするっていうのを操っててみたいなことが後手十三隊の中でちょっと議論になってて、うん
はいはい、
でまあそれもあるし、うん、あとなんかルキアとルキアのお兄ちゃんの朽木白夜っていうな、
うん、
これがまあ13番隊の6番隊隊長なんやけど、うん、とのなんか関係性とか、
うんうんうん、
あとアバライレンジっていう、うんルキアの幼なじみとルキアとの関係とか、
うん
まあ、人間関係の話もまた別軸で進んでみたいなんで、まあなんか一本の筋だけじゃなくちょっといろんな
まあそうやな、そう、まあ、いろんな筋が散りばめられて、
そうそうそう、でそれがまあ一本に、
うん
まあ、なっていくんやけど、
そうやな、
それがまあなんか話よくできてんなと思って、
いやいやいやそうよ、うん、これ今あらすじ中ですよね、
あそうそうそう、あ、
まあ、一応それをだからイチゴたちが助けに行くっていうストーリーね、
今回は、
うん、
っていうあらすじ、
いやようできてた、
うん、
やっぱな改めて読みましたけど、
そうやな、
あ
いやこら人気出るよな、
人気出た、
人気この
出てた、
ここでやっぱり、うんうん、だってこの、うん、この作者コメントとか読んどったら、
うん、
やっぱアニメ化なりましたとか、
あ
なんかゲーム化なりましたみたいな、うんうん、結構なんかもう順応ってこう、
はいはいはい、
人気になってるのが分かるコメントがあるから、
あまあな、うん、まあ正直俺はもうこう時代の、まあ、中心の漫画やったというか、
うん
まあ、20歳ぐらいやな、うんうんうんうん、だからまあその時はもう知らん人おらんかったんちゃう、その読んでるか読んでないか別として、うん、
まあな、
こうタイトル聞いたらみんな知ってるみたいな、うんまあ、今の人どうか分からんけど、
うん、
だ結局やっぱストーリーはやっぱようできてたし、
うん、
この漫画のやっぱすごいとこって、うん、やっぱ少年漫画の良さめちゃくちゃ詰め込んでるというか、
まあジャンプ漫画というかな、
うん、いや、うん、ほんまこれぞザ、うん、ザジャンプ漫画ですみたいな、
うんうんうん
まあ、友情努力勝利、
うん
っていうのがもうしっかり組み込まれてるし、うん、これもネタバレありでいいですか、
もういいと思う、
これもいいですか、
うん、いい、
これもその結局ね、うん、さっきあらすじ言ってくれた、
うん、
そのペヨンジュンこと、
うん、
5番アイゼンソウスケ、
うん、
こいつ死んで死んでなかった、
え
死んでなかったの、
あんな貼り付けされてたのに
貼り付けにされてたのに、うん、死んでなかった、
うん、
だからこれがやっぱり、うん、あの当時ね、
うん、
こっから俺も読んでて。
ああ、ネタバレから読み始めた。
そう。だからネタバレじゃあ、あの、きっかけ、貼り付けから。
うん。
だからこれが気になりすぎて。
それは気になるよな。うん、どうやってあんな高いところ
そこじゃないの。高さで引っかかってない。
あ、そう、ね。
なんか偉くなったっていうのがもうすごいわかるような描写やって。で、それがなん、どういうことなみたいな感じで読み始めたっていう。うん、だそこしか読んでないな。
うん。
そやけどこれ今回改めて読んで、
うん、
やっぱその、めちゃくちゃ人良さそうなやつが、うん、実は生きてましたからの、うん、一番悪い人でしたっていう。
そうやねんな。
で、これはまあもうすごいネタバレになっちゃうけど、うん、やっぱこれ嫌いな展開の人おらんのんちゃう、うん、だこれがはいじゃあ一丸銀でしたとか言ったら、うん、真っ当すぎて何も思わへんけど、うん、まあもちろんそいつも悪かってんけど、うん、いやその上をなんか行ったという感じはやっぱ当時めっちゃしたな。
やっぱおもろいのがなんか悪いと思われてたやつがええやつやって、
うんうん、
ええやつやと思われてたやつが悪かったとかじゃなくて、
うんうん、
両方とも悪いやつやったっていう。
あ、そうそうそうそう。だから悪いやつは真っ当に悪くて、うん、で
いいやつが、うん、めっちゃ悪かったっていう。
そうだからそのギャップはやっぱりどうしてもショックは大きかった反面、うん、なんかこう食らうもんが強すぎて、
うん、
残るよな、
うん、
印象に。うん、だからそこがやっぱすごいよな、
うん、
だからまあ今のとかでもやっぱりそのあると思うけどやっぱいいやつと思ってたやつが悪いやつっていうと、
うん
まあ、最近の漫画で言うと、うん、ワンピースとかね、まあ、これ言いませんけどネタバレあるから言わんけど
いいやつや
いいやつやと思ってた味方やと思ってたやつが実は裏切り者でしたっていう、うんまあ、ワンピースもそうやし、
うん
まあ、進撃の巨人もそうやし、
うん
まあ、約束のネバーランドとか、
はいはいはい
まあ、約束のネバーランドはもう言うけど、うん、ママがそうやったという、う
んまあ、
結構ママ、ね、前半で分かる話やから、
ね、
ママもめっちゃいい人と思ってたけど、
まあ、なまあまあ一巻ぐらいで分かる
んじゃない。そうそうそうそう。だからこれはまあママ言いますけど、まあ、このやっぱギャップ。
ワンピースって誰や。あ、クラハドールか。
いや、じゃあ、まあ、クラハドールもそうやな、うん、あともう一人思ってた人はちゃうけど、まあ、名前出さずで結構重要やから。
あ、そう
ね、100巻超えてるから。
あ、100巻超えて、ああ
そうそうそうそう。
あ、はいはい、
でもあれも結構俺ショックやって。
和の国の話。
そうそうそう、 あれショックやって俺、
はいはいはい、
うん、またそういうなんか裏切りってやっぱこの少年漫画ではあった方が良くないねんけどっていう。しかもやっぱりなんか信頼してたのにっていうのがな、
うん、
ギャップがいいよね、
うん、
であともう一個やっぱりこの漫画のおもろいところは、
うん、
まあこれもポピュラーやけど、
うん、
敵やったやつが仲間になるというか、まあ、共闘するというか、
はいはいはい、
共に戦う、うんうん、まあ、これまあ、この後手十三隊のやつらが、まあ、全員と戦うわけではないねんけど、
うん
まあ、何人か戦いましたと、
うんうん、
でまあ暴いレンジと戦ってイチゴが、うん、で終わった後、うんまあ、もう一回ちょっと仲間じゃないけど、
はいはいはい、
ちょっと味方っぽくなるというか、
うんうん、
さあ目的がその朽木ルキアを助けるという目的がまあ一致して、
うん
まあ、こうちょっと一緒に共に、
うんうん、
これもやっぱり好きよね、ま
あ、ベタなベタになジャンプ漫画の王道のところやな。
そうそうそう、これは結構昔の展開で多いのやっぱドラゴンボールね、
うんうんうん、
まあほんであと筋肉マン、
筋肉マン、ね、
バッファローマンがそうやったよな、う
ん、古いの出してくんな。
でセイントセイヤもそうでしょ、
うんまあ、先駆け男塾もそうやで。
それ知らんねん読んでないから
あれ敵のやつ大体仲間なんだでどんどん増えていく、
ね、全員仲間みたいな。そうそうそう。であとナルトもそうじゃない、まあ、幽遊白書とかも、
あまあまあヒエとか、
ね、ヒエとか、まあそうそう、ナルトなんかガーラとか、
ガーラとか、うん、砂とのあこら辺はみんな、
そうそうそう、だこういう展開もやっぱ好きよね、
うんうんうん、
だからこのやっぱ二大巨頭が組み込まれてるだけで、
うん、
やっぱ絶対おもろいよね。
まあな。
であともう一個はね、うん、やっぱ好きなキャラ、
うん、キャラ、
いや好きなキャラというか、うん、まあ俺が好きなキャラクターで好きな設定というか、
うん、
謎に強そうなやつ、
謎に強そうなやつ、
めっちゃ強そうなのに、うんうん、謎なやつ、
めっちゃ強そうやのに謎なやつ
そう、
あー駒村さんか、傘ずっとかぶってるなあれ謎めいてるもんな、
いや抜いても謎
ワンちゃん
抜いてもまだ謎じゃあそうじゃない、うん、あのキスケやん、
あ浦原キスケ、
浦原キスケ、
はいはいはい、
あれはやっぱ前半の冒頭、うんまあ、そのソウルソサイティに行くまで、
はいはいはい、
やっぱずっとなんか謎やけど、
うん、
絶対強いんでしょみたいな、
うんうんうん、
ああいうキャラやっぱ気になるやん。だからやっぱそういうキャラがおるっていうのはやっぱ、うん、大きいよな。
ああいうなんかミステリアスなキャラってやっぱり絶対おった方がいいもんな。
そうそうそうそうそう、まあどまあ後々どっかでキーマンになるんでしょみたいな、
そうそうそう、
まあ、前半も結構ずっとキーマンなってんねんけど、うん、 まだこの21巻、20巻か、うん、のところではあんまりだいぶ分かったんかな、でも、うん、まあでも全体ではまだ分かってないというか、
だからほんまになんかほんまにいいやつなんか、うん、悪いやつなんかとかもちょっと分からん、
うん、微妙なところだったけど、どっちなんていう、うんうん、だそこがやっぱ絶妙にバランスが良かったな、うんうんうん、でやっぱりそのソウルソサイティ行くまでのな、うん、そのしょうもない話が続くねんけど、うん、まあ、しょうもないねんけどな、うん、これもまあ、フォロー、
しょうもない話、お前はっきり言うたな。しょうもない話続くねんけど。
俺、しょうもない話が続くのよ。
ソウルソサイティ行くまで。
行くまで。
いや、でもここら辺はな、下準備やから。
そう。
っていうか、正直、ここら辺の序盤に出てくるキャラクターって、
1から5。
後々の、うん、フルブリンガー編とか、クインシー編とかに、必要なキャラクターをみんな出す。
うんうんうん、
ブリーチ全体に関わるキャラクターの紹介をしてる
感やから、まあ、まあそうやな、そうやな、まあ、その一語の仲間、
そうそう、
まあ、井上さんとか
全体を描くために必要なやつを最初にちゃんと出してるってい
う、いやそうやね、う
ん、で最後まで読んだらあちゃんと必要やってんなとは分かんねんけど、
う
ん、
いやそうそうそう、
あんま覚えてへんやつは、うん、まあ、しょうもないとこっていう感想でやっぱ、うん、終わっちゃうねんな、これが
聞いて
な、
って話が終わったやね、うん、これは、うん、最初しょうもないと思ってたし、
思ってたんや、
思ってたし、うんうんうん、結構なんか長いなと思ってた
よ、うんうんうん、
ただ、うん、まあ今言ったやつの話はちょっと俺全然ちゃうねんけど、うんうん、やっぱそのルキアを助けに行くわけやから、うんうん、これやっぱ人間の関係性がしっかり描かれてるっていうことによって、うんうんうんうん、この朽木ルキアを助けに行くのがグッとくるというか、うん、だからこう前半が長くて逆に良かったっていう話、
はいはい、俺はもうやっぱ全部知った上で読んで、
そ、うんうん、
そんな思んないわ、
いやいや
序盤、
うん、いや思んないねね、うん、思んないね、思んないねんけど必要やってことが言いたい、ね、
う
ん、そう必要やったという、
うん、
そ
う
やっぱその、
うん、それは当たり前
やん、だってこれ2巻とか1巻で朽木ルキア助けに行くまでいかんし、
うん、
やっぱみんなの関係性よ、
うんうんうん、
命かけていってるわけやから、まあ、みんな、
そ
ら
な、う
ん、
そ
ら
そ
ら、チャドですら命かけていってるわけやから、
うんうんうんうん、まあイチゴが命かけてるからチャドも命かけんのよな、
いやあそこ結構いいよな、うん、あそこ結構俺グッときた、
うん
うん、そうそう、まあ、そういうところでね、
そうやな、
あのストーリーはやっぱりなんかちゃんとできてるというのもあるし、うん、キャラの一人ずつが結構立ってるというか、うん、
いやキャラ、まあ、デザインも含めて、うんうん、やっぱりすごい立ってんのよな、
あ、ほんまに、
あのほんまにごっちゃになるキャラおらん、
うんうん、
見た目とか、
確かに
キャラの性格も含めて、
お前な、なんかキャラめっちゃ出てくる割にな、
うん、
結構なんか住み分けがちゃんとされてるっていうか、
そうそうそう、うん、そうな、分かりやすい、まあ、やっぱ刀出てくるっていうのも、
うんうん、
人気のジャンプ漫画の条件の一個やからな、
そうなん、
うん、
刀、
そう、これバクマンで言うとってんけどな、
あ、そう、
そうそう、人気の出るジャンプ漫画を作ろう、王道漫画を作ろう、うん、必要な要素は刀、まあ、必要な要素の一個としてな、
なんかあんまイメージないわ、
俺は、あ、そう、
そう、刀の漫画っていう、まあ、ルオーニケーシしか出てきへんぐらい、
まあまあワンピースもそうやしな、
あ、確かにゾロな、
ゾロ、
あ、そういうことね、
うん、
あ、まあ結構この漫画に関してはあるよな、刀メインやもんな、ほんで、
そうそうそう、
うん、刀に名前があるからね、
そう、そこもやね、だから技名とか、
うん、
に用語がめっちゃ出てくるやんか、
出てくるよ、
そうそう、
嫌いよ、
だから俺はそこめっちゃ好きやから、うん、そういうの好きな人もめっちゃ刺さるし、う
んうん、別にそれは好きじゃなくても刺さるよ、
うん、独特な、うん、ほんまにこの久保先生の、うん、なんか言語感覚でめっちゃ組み込まれてる言葉ばっかりやから、
確かにな、
それがやっぱりおもろいねんな、
そうやな、だからまあ刀を持って、
うん、
でその刀には名前があって、うん、でさらにそれをなんで視界と挽回、うん、まあ、パワーアップみたいな感じやな、ワンツーみたいな、
うん、
それにもまた技の名前があって
と、まあ、視界させるためにも言葉を言わなあかんとかも
あるしな、あ、そうやな、うん、あ、
なんか覚えてんのある、
まあ、わびろ、わびすけわびろ、
ダサすぎる、その漫画人気で同じ言葉重なってくるの、
わびろ、
わびろ、わびすけ、
わびろ、わびすけじゃなかった、あとほえろ、ザビバル、
ホエロザビバル、
これはまあやっぱ結構有名というか、
うん、
この2つだけかな、
いやいや1個間違ってるから
どっちか
ワビロワビスケダサすぎるって、なんで同じ言葉2回出てくる
いやあるかもしれへん、
ワビロワビスケ、
まあまあそんな感じ、
表を上げろや、
あ、表を上げろや、せやせやせや、ワビスケや、
うん、
まあ、だからそういうのもやっぱ久保先生のこだわりというか、
うん、
あれ 多いよね、うんうんうん、そのワードも多いし、うん、名前も多いという、うん、そうですね、だからまあこの21巻まで、うん、めちゃくちゃ面白いと思うわ、うんうんうん、やっぱ、うん、なあここまでは、ね、とりあえず、まあ、ちょっとこの先覚えてないからね、うんうん、何も言われへんけど、
俺あの今回さ、うん、最初から読み返してて、うん、一個気づいた悲しいことがあって、
悲しいこと、
そうほんまに一巻の1話やね、
うん、
一巻の1話目で俺気づいたことあって、うん、あのほんまに冒頭
初版じゃなかった、
いやいやそれも、それも悲しかった、
初版じゃなかった、
それも悲しかった、3版やった、でも2巻は初版や
もうええねんそこ、ね、初版の価値が上がってるらしいね、そうそう、まあ、いろんな漫画の、
まあ、黒崎一護がどういうキャラかっていう説明的な流れがあんねんな、
はいはいはい、
まあ、言うたらヤンキーに絡まれてて、うん、でなんでや言うたら、なんか一護がここにおる子供の幽霊を祀ってる花瓶をヤンキーたちが倒したから、
うん、あったなそんなん、
お前らこれ見ろ、こいつに謝れみたいなこと言うてんねやんか、
うんうんう
ん
う
ん、でこういう子供の幽霊出てきて、
はいはい、
でその後に、うん、まあ、イチゴの家にホローが攻めてくるやんか、
うんうん、
でホローって、うん、幽霊とか人間の魂を食う存在やねんな、
うんうんうん、
でイチゴの家にホローが来る寸前のホローの描写があんねんけど、
うんうん、
その時に、うん、一番最初にこのイチゴが、うん、あの助けてあげた女の子の幽霊が、
はい、花瓶をこかしたとこにおった、
そう、幽霊がいちごの家に来たホローに、うん、食べられてる描写あんねん、
あ、え、ほんまや、
髪飾りこれ一緒やねん
か、確かにほんまやな、食べられてるわ、で食べられた、
このことに全く触れられへんねやんか、
あ、
このあと、
うん、
言うたらいちごが助けてあげた女の子の幽霊が消滅させられたわけやんか、はいはいはい、悪い幽霊によって、
はいはいはい、
だから俺はほんまは多分、うん、今後イチゴが死神としての自覚を持たすためにの伏線として用意してたもんじゃないかなと思うね、
ああなるほどね、
イチゴが仲良くしてた女の子の幽霊が悪い霊によって食われたから、イチゴは死神として悪い霊を倒す仕事をこれからするようになるためのきっかけというか、う
ん、はいはい、
決意みたいなのを生み出すための一個のエピソードやったんかなと思うんだけど、うんうん、
なるほど、
多分何かの都合で
回収され
ぬまま、そうできへんまま過ぎ去ってしまった、
ね、いやもうこれは見落とすわ、
うん、
ほんま一コマ二コマやもん、
そうそうそう、いや俺もえっと思って
バリバリって食われてるわ、うん、ほんまや、
そうやね、
うまいね、
結構悲しい、悲しいやん普通に、
確かに、
うん、女の子の幽霊がな、ね、食べられたんやっていう、
うん、ほんまや食べられてるわ、
そうやね、
全然気づかんかった、
う
ん、回収できず、
回収できず、
回収もできず、多分、うん、久保先生も
分からんで、俺まだあの20何巻までしか読んでへんから、うん、この後回収されるかも分から
ん、70まで1回は読んでるやろお前、何回か読んでるやろ、うん、
いやでもこれ気にして読んでないから、
ね、ああなるほどね、
うん、
ああそうか、
うん、
まあ、でもこれどっかで回収されてたらすごいから、またこれ
68巻とかで
忘れてたああ、うん、というとこですね、まあね、今回だからブリーチをやるということで、うん、まあ、あのブリーチカルタがあるでしょ、
あ、そうそうそう、
関東か、
そうそう、まあま、全部の単行本の1ページ目に、うん、書き下ろしのポエムが全部載ってんねん、
はいはい、まあ、一巻の一語、
そう
やったら
我らは姿なきがゆえにそれを恐れみたいな、な、うん、ポエムがあって、うん、まあこれがまあ言うたらカルタになってるわけやねん、
はいはいはい、
読み札と、まあ、表紙が取り札になって、
うん、
だから、まあ、やっぱりカルタやるから、うん、ちょっとポエムの方にも注目して読もうと思って、
なるほど、まあ、俺も今回は結構しっかりポエムを、うん、読んでから漫画手に取ってるから、
ああそうやな、うん、俺もそうやって、うん、で内容をちゃんとちょっと考えてみようかなと思って、
内容を、
そう、このポエムってどういう意味なんやろうっていう、
あんま意味わからんねんな、まだ、そう、
まあな、
俺は
そう、結構確かに多いねんそういうの、
うん、なんかもっとわかりやすく書いてくれたらいいのになとか思うやつはいっぱいあったねマジで、その、
まあ、
うん、
いやでもその中でも、うん、あの今後の、うん、展開に関わってくる内容が実はもうポエムに描かれてんなっていうのが何個かあって、え、
あ、そう、
うん、この例えば、
それは分からんもんね、
六巻の浦原さん、
キスケな、
浦原キスケ、
人気やで、人気キャラ、これはもう絶対
に、これのポエムが、うん、そう、我々に運命などない、
うん、
無知と恐怖に飲まれ 足を踏み外した者たちだけが運命と呼ばれる濁流の中へと落ちていくのだ、
うん、
っていうポエム。
なるほど、確かにこの6課の段階では全然わからんな、
う
ん、
そうやね、う
ん、
これはこれどういう意味かなっていうのがあって、
うん、
でまあこれ言うたら無知と恐怖、
うん、
まあ何も知らずにビビってたら、
うん、
もう自分の知らない間にこの運命の濁流に飲み込まれて、
はい、
なんかどっかに流されていってしまうというか、
はいはいはい、
自分の思った人生と違う流れになってしまうみたいな意味やと思うねんけど、
うんうん
まあ、逆に言うと、
うん、
知識と、
うん
まあ、勇気か力がか何かがあれば、
うんうん
自分で道を切り開いていけるっていう意味とも取れると思うね。
なるほどね。
逆に言うとね。
そうやな。
うん、
うんうんうん。
でこの浦原さんって、
うん、
実は過去に、
うん、
あの今後過去編が35、6巻であんねんけど。
だいぶ先やな。
36巻。
だいぶ先やな。
そうそうやね、うんうんうん。そこで浦原さんの過去話、
うん、
なんで現世で、
うん、
浦原商店みたいな開いてんのかみたいなエピソードが、
は
い
は
い
は
い、
あんねんな。
そうあるね。
覚えてない。
覚えてない。
うんうん、
でこの時に。うんあのアイゼンの実験に巻き込まれて罪をなすりつけられて、
うん、
現世に送り込まれんねん。
ああそうなんや。
でその時に平子真嗣とか、
はいはいはい、
あいつらが
覚えてるよ
あのホロー化させられんねんな。
はいはいあったな。
でそれを、
はい、
あの直す、手段を、
うん、
あの研究しようとしたけど失敗すんねんな、
うんうんうんうん、
だからここのあのそれによってまあ言うたら知識不足というか、
うんうん、
でアイゼンに立ち向かう力と勇気がなかったっていうので、
うんうん、
言うたらそれによって現世に送られてしまった、
うんうんうん、
だからほんまは知識と力があれば、
うん、
アイゼンの倒すなり、
うん、
平子たちのその
ホロー
化を直したりとかして、うんうん、もっとうまいこと運命を切り開いていけたのに。
めちゃくちゃ深い、
うん、
深いとこまで読み解いてる
っていうのがもうこの時点、うん、6巻の時点で語られてる。だからもう浦原 の, あのキャラクターっていうのはもう全部決まってた。
確かにな、うん、でもそれはそうやろうな、
うん、
結局、
うん、
まあな、
うん、
この人はもうこの人を一番最初に思いついたんじゃ
ないまあ全体のストーリーとしてな、
うん、だってまあ、
うん、
正直今20巻やけど、
うん、
めっちゃつながってるからな。
そうやねんな、
まあ、結局話がちゃんとな。そうそうそう、さっきのクチキルキアがこうな死神の、うん、なんていうの力をイチゴに渡して、
うん、
でまあほっといたら、
うん、
そのクチキルキアもあの霊力が戻ってくるよっていう話やったよ、うんうん、ほんまは、
まあ、自害っていう、まあ、仮の人間の人形みたいな中に入ってれば、
うん、
霊力が回復するみたいな。
でも一向に回復せえへんかった、
うん、
でも結局これ蓋開けたら、
うん、
実はこのキスケのせいやったという。
そうやな、
うん
うん、
っていう。だからいろんなところにこうキスケがいろんな力を施して、ね
うん、
イチゴをソウルソサイティに送り込んだというのが今回の結末やから。
うん、うん、うんうんうん、
そうそうね、
まあ全てはアイゼンさんとキスケのせいというかな、
うんうんうん、まあねそうやな。うキスケなできてたか。
であともう一個が、
うん
20巻
はい、もうこれも今回の週の役、ね、
そうね一丸銀
これ三番隊隊長。
悪いやつと思ってたらほんまに悪いやつやったっていうな。
どうなやつ、うん、いやでも松本さんとの関係も気になるよ、
ね、
今は
そこやね
これな。
そこ、
うん、
でこの20巻のポエムが
はい
美しきを愛に例うのは、
うん、
愛の姿を知らぬ者、
うん、
醜きを愛に例うのは、
うん、
愛を知ったとおごる者、
うん、
っていうポエムで、
はい
まあ、これ、まあ、意味は、
うん、
まあ、愛の、まあ、これほんま完全に意訳というか、
うん、
俺の解釈での言葉やけど、愛を美しいなとかいうやつは、
うん、
ほんまの愛を知らんやつや、
はいはいはい、
で愛を醜いなとかいうやつは、
うん、
愛のことを知った気になってるやつ、
うんうんうん、
っていうことやねんな、
はいはい、
でこれもどういう意味かなって思ったら、
うん、
もうほんまにあの端的に言うと、
うん、
愛についてごちゃごちゃ口に出して語んなっていうことやと思うね、うんうん、
愛についてはな。
そう、もう口に出してしまうと、
うん、
ニュアンスがやっぱり違うし、
うんうんうん、
人から もう捉え方も違うし、うんうん、心の中でただ思ってるだけっていうのが、うんうん、ほんまのいい愛の形っていう意味やと思うねんな、う
ん、めちゃくちゃいいこと言うやんけ、
うんうん、でこれって実は銀の生き方で、
うんうん、
また
ちょっと先の話なん
だ
な。
そう、だいぶ先の話。
これはな、俺もな、銀のちょっとやっぱ覚えてる部分、残ってる部分あんねん。
これ45巻ぐらい。
だいぶ先。
これな、銀がさっきな、うん、悪者やったと思ってたら、うんうん、ほんまに悪者やったって言ったけど、うん、実は、うん、いいものやった。
そうやね。そう、その展開も覚えてね。うん、
で、これなんでいいものやったかというと、うん、実はあの松本蘭菊っていうおっぱいバインバインの十番隊副隊長の女の死神がおるんだけど、
う
んうん、そいつと幼馴染なんよな。
はい、そうそうそうそうそう。
で実はちっちゃい時に松本さんがアイゼンのなんか実験に巻き込まれて死にかけるっていうことがあってんな、
うんうんうんうん、
で松本さんはそれを誰、
それ全然覚えてないわ。
松本さんは誰にやられたかは知らんねんけど、うん、銀は誰がそれをやったかっていうのを突き止めて、ちっちゃい時に、
うんうんうんうん、
あいつが親玉やっていうのをアイゼンを見て突き止めてやんか、
うん、すごいよな。
そう、
銀は
めっちゃ才能あるやつやから、
だから一人でめっちゃ苦しんでたよ銀は。
そうそう、でそれ以来、うん、その松本を怪我させたっていう敵を討つために、うん、悪者のふりしてずっとアイゼンの元で、
うん、
従ってて、
うん、
いつか殺せる機会をずっと伺いながら。
すごいよな、うん、いやこれだからこういうなんか伏線の回収、
うん、
これがやっぱうまいんよ。
そうやねんな。でだ
って松本さんはもうずっと銀はもう何考えてるか分からへんって、まあ、ずっと言うてるわけで、う
ん、で銀は松本さんのことをそんなに思ってんのに、うん、愛してるって口に全く出さないっていう。
確かに男の中の男。
だからこれはほんまに
ごめん悪いやつって言って
もう銀の愛のあり方みたいなのを、うん、この20巻のポエムで描いてるっていう。
いやでもあれやな、今正直今6巻と20巻のポエムの、
うん、
その意味を解いて覚えてるという、うんうんうん、これめちゃくちゃいい覚え方と読み解き方がもう最高でしたっていうのは、まあ、今回ね、まあ、ポエムを、
うん
まあ、俺もちょっとはやっぱりちょっと入れといた方がいいやろっていうのはもう過去にもちょっとあったやんか、
うんうん
うん、狐も卓球もカルタやらんのかいとかいう、
そう
やね、
そうそうそう
そう、でやっぱ全然やっぱり知らんかったらやっぱおもんないから、うんうん、俺もカルタ戦な、
そうやな、う
ん、
やっぱちょっと入れてた方が気持ち入るから
ね。せっかくこう漫画読む機会俺ももらったわけやから、うん、ポエムを覚えようと思って読んでたわけよ、
うんうんうんうん、
せやけど全然なんかやっぱ丸暗記みたいになってまうね。
そうやねな、正直ほんまに言葉をただ覚えるだけっていうな。そう
けど今のはさ、
うん、
単純に読んだらそこまでたどり着けなかったよ。
まあまあまあ、
まあ、まあだってもう35巻の話と45巻の話してるわけ
だから、そう、まあ、そう、先はちゃんと知ってるから振り返って読むと、あこれってこういう意味やったんかもっていうな、
まあ、そう、こう覚え方は強いな、
うん、
もう俺6巻と20巻間違えへんもん
ね。そうやな、
もう、
そうそうそう、
もはや、
そうそうそう、うん、
だからね、まあ、そういう意味では、うんまあ、今回の今説明2個ぐらい言ってくれたけど、
うん
うん、これだけでも楽しめるんじゃないですか。
そうやねな、
見れたら、
うん、
と当時の当日のその戦いの時に、
うん、
この今の銀の話と、
そうやね、
あのキスケの話、
そう銀な、うん、47巻でも銀が表紙やねんか、
2回目やねんな、
そのポエムもまたええねん。
あそう、
これまた、
まあ、来月来月かやろ再来月やろ、
来月来月、
来月長47まであんの
48まであんの、
ね、長74でおかしいやろ比率 4で割られへん、うん、
で48の後は5、6巻で終わる。
それ何
ソルブリンガーへ5、6巻で終わる、
区切るとこ、うん、ああそうですか、もうないですか、うん、でも今みたいな感じで、
ね、
なんかちょっともう一個ぐらい聞けるんやったら聞きたい、まあ、全部が全部あるわけじゃないとは思うけど、
そうそう、白夜、七巻の朽木白夜、
うん、
このポエムが、
うん、
まあ、いろんなポエムすごいなんかもう難しい言い回ししてて、
うん、
なんかややこしいなみたいなのあんねんけど、
朽木白夜は、うん、先ほど朽木ルキアの義理のお兄さんやな、
う
ん、
そうそうそう、
で、まあ、朽木白夜はもうなんか最後の最後までルキアを助けずに、
うん、そう、
もう殺しましょう殺しましょう言
う
て、やっちゃいましょう、うん、やっちゃいましょう言うて、 ずっとなんかな、
とにかくルール守りましょうと。そう決まったんやったらそうしましょう
っていう。そう。うん、もう頭の固いやつやってんけど、そうやね、そうでもイチゴと戦って、うんまあ、そのなんていうのルールを。まあ、俺が守れへんかったらどうすんのっていうちょっと
そうやね
柔らかくなるシーン、
ね、この、貴族がおって、うん、四大貴族っていううちの一つやね、
はいはい、
でそんな大きな貴族がルールを守らなくてどうすんねん
っ
ていう、うん、
そう、その下の人らはみんな もっと守れへんなるでしょという
今まですでにな、まあ、2回ルール破ってきて
ん、うん、
だから、うん、もう破らないって決めた
ん
だ、
うん、そうだからそういうやつそうね
ただこのポエムがななんかめっちゃごちゃごちゃ言うてんなと思って、う
ん、ごちゃごちゃ言えへんよ
一番なんかな
口木白夜が一番喋らんねんから
いや一番めっちゃ喋んねんあいつしかもなあいつ喋るときめっちゃごちゃごちゃ言うねん
お前それジャンプナイトでも言うてたな
一番ごちゃごちゃ一番でもごちゃごちゃ喋るのはアイゼンさんやで
説明多いやつ
そうそう
全部教えてくれるやつ
アイゼンさんこれ何話やったっけなもうまあ21巻か20巻ぐらいの、うん、とある1は19ページあんねんけど、
うん、
18ページアイゼンさん喋ってる話あんねん
まあま
あまあ、ずっとアイゼンがずっと喋ってるこの話っていうでその間イチゴお腹を背骨だけ残した状態で切られてずっとヒューヒュー言ってんねやか
長い話が
長い話死にかけながらずっとアイゼンの話聞いてんの
ああそう20回は
これもまあ、うん、あの注目なんやけど、
まあまあまあ、でまあ今回
そうあの白夜は、うん口数そんなめっちゃ多ないけど、喋ればごちゃごちゃ言うやつ
やから。あ、そうやな。ストーリー上ではあんま喋ってるイメージないな。無口っぽい感じ。うん。うん、
でも言う、口開いたらごちゃごちゃ言ってる。で、これ、
一回開いた
ら
あかんのか。
で、このポエムもごちゃごちゃ言うてる。
言うてた。開いたんやな。
そう。
うん、
このポエムが、
うん、
我々は涙を流すべきではない。
うん、
もう鬱陶しい
んですよ。じゃあ、ね、読み方に癖出てんの、もう。
我々は涙を流すべきではない。それは心に対する肉体の敗北であり、我々が心というものを持て余す存在であるということの証明に他ならないからだ。
なんか長いな。
なんか、
ちょっと
なんか、回りくどいというか、
うん、確かに。
うん、なんか、いや、他のもいっぱい変な言い回ししてんねんけど、
うん、
シンプルやのに、難しい言葉使ってないね。
うん、
やのに、うん、なんか回りくどいことごちゃごちゃ言うてんなっていう感じがして。ま
あ、するな、それは。
で、これもどういう意味なんかなと思って、ちょっと読み解いていったら、
うん、
あの、
私たちはやな。
そう、なんで涙を流すかって言ったら、うん肉体が心に負けたからやと。
ああ、なるほどね。
うん、
はいはい。
で、肉体。
心が勝ってたら涙出えへんやろってことだね。
そう、はい、なんでかって言ったら、うん、俺らが心っていうものをコントロールできてないからだっていうな。どっちにしろごちゃごちゃ言うてるなと思って。意味も。
結局。
すべてこいつごちゃごちゃ言うてる。
最初のんだけやったらちょっとかっこいいのにな。
そう、我々は涙を流すべきではない。うんそれは心に対する肉体の敗北であり、
うん、
のあとなんかもう持て余すとか、
まあ、証明とかあるで終わっといたやん
な、ね、なんかごちゃごちゃ付け足してあれどういう意味かなって思ってちゃんと読んだらほんまにごちゃごちゃ言うてるだけや
ごちゃごちゃ言うてるだけやった
そう、
あ、そう、ごちゃごちゃ増えただけやった、う
ん、なんかもっとシンプルに言えることを、うん、わざと分かりにくく言ってるだけやな、ね
白夜は。
白夜は、
そう。
で、あげく何かにつけて、すまぬとか言うな。なんか謝んねん。断るごとに。
そう。
これな、この、今後白夜が出てくるシーン、うん、注目して読んで、
うん、
断るごとに、うん、すまぬって言ってるから。
あ、そう。うん、
ここ注目しといて。
わかった、うん。まあでも、まだちょっとこの先の楽しみも一つ増えたわ。
うんうんうんうん、
今回の、
うん、
そのまあ、やっぱり35巻45巻、
うんうん、
先の話がもうここに形成されてたよっていうのとかも楽しみだったし、
うん、
であと白夜のすまぬ
すまぬ
すまぬも、うんまあ、一つの楽しみとして、
そうそう、
いや結構でも20巻までやったら白夜は結構クールなあのかっこいい、
うん、
なんかここぞとばかりに強いみたいなイメージ、
うん、そうやな、
うん、やったけどな、
残白刀もかっこいいやんか、
いやそうよ、
千本桜だな細かい
刀がもうな
バラバラになってな、
バラバラ、いやでも20巻までか、うん、俺は読んだんは、うん、まあ、終わったは21巻までやけど俺は20巻までしか今回読んでなくて、うん、やっぱ 好きなキャラクターはもう前と一緒で、うん、あの変わってないねん。
一貫坂次郎坊や。
誰誰
羽ばたきなさいつんざきグラスって。
誰って誰
最初。かまいたち次郎坊。ウリオに倒されたやつ。
最初に出てきたやつや。うん、あいや、そいつちゃうそんなやつなわけないやん。いや、やっぱり、やっぱ京楽。
ああ、春水さん。
春水さんと、まゆり。
うん。
でやっぱキスケこの3人はもう変わらんな。
えなえ春京楽さんと
京楽と、うん、あとまゆり。
あまゆりな。
そうそうそう、
はい、黒土まゆり、
ね、黒土まゆり、まあ、うん、黒土まゆりは性格っていうよりも、うん、もうデザインやな、
うんうん、いいよな。しかもあいつめっちゃ出てくるたびに服装変わんのよな。
髪型っていうかあれもちゃうもんな、うん、頭というか、うん、
そうそう毎回これも楽しみの人、
うん、そうそうそう、うん、だから俺このデザインはやっぱすごい、うん、なんかな結構なんか人間やんみんな、
うんうんうん、
一人だけちょっと違うねだからわかる、うん、だからロボット感があるというか。そうや
な、改造しすぎてな。
そうそうそうそう、うん、だからそれがやっぱよかった。ただ、うん、残念なやっぱりひつがややな。
ああいつ
こいつ、うん、この20巻まででめちゃくちゃかっかっこいいシーン多いね、
うん、
やっぱ守るというか、うん、まあ、しかも一番ちびちびっていうか子供やから、
う
ん、
そうそう、まあ比叡みたいな、な、
そうそうそうそう、
ちっちゃくて頭ツンツンしてクールなキャラ、
ね、そうやな。まあキルアも近いよな。
あ、そうキルアとかもそうやな、
うん、そうで、ほんでそういうキャラで、うん、でなんて絶対にこいつは見るからにいいやつやね、
うん、うんうんうん、
銀と真反対。
そうやな、
こいつはもう絶対信用できる、うん、でもなこの信用でその挽回とかその、うんうん、必殺技出したやつもめちゃくちゃ強そうやねん、
うん、見開きやったね。
そう、
大グレン氷輪丸
すごいね、うん、けどめっちゃ弱い。
一コマで負けたよ
俺これやっぱ残念やわ
いや正直もう筆ヶ谷藤四郎が勝つシーンって、うん、雑魚戦以外もうないで、この
言わんといて、うん、いやでも
ずっと負け続けるから。
なんかうん、やっぱこの20巻まででそれがやっぱ一番残念やったことやな、うん、俺は。だってそのまあもちろん相手が一番ラスボスであるアイゼンやったりせよな、うん、あんな大きいの出してんから、うん、ちょっとぐらい。でしかもこのなんかそのブリーチの漫画でオーインは、うん、最初買ってましたよ、うん、いやこっちまた買ってきましたよ、はいはいはい、いやでも裏技これありましたよで勝つケース多いね、
うんうんうん、
瞬殺
瞬殺やん。
むっちゃきついわマジでき
ついよな。
筆ヶ谷はちょっとかわいそう。もうちょっとこんなになんていうよくできた、
うん、
いいキャラやのに、
うん、まあそこまでやらしたらやっぱちょっと格好をつけすぎなんじゃ。
いやでも、
ま、負けるぐらいが、
いやいや負けはいいね、
うん、
でもその
負け方、
まあ、一瞬すぎひんちょっとだって体調覚やもん、やっぱ言うて。
そうやな、
だからあの年で体調になったらすごいんやと思うねんけど、ちょっとぐらい、
うん、
傷一つぐらいでも、
うんうんうん、
あやっぱり筆ヶ谷やってくれたなみたいな。
まあまあでもアイゼンさんっていうのがな、ちょっと
まだ、いや、うん、相手が悪かったんやけど、うん、
まあアイゼンさんじゃなくても負けるけどな。
いや
そ
うそう
この先、
まあそうやな、うんうん、そうやね。だからちょっともうちょっとここはやっぱ残念やったな、
う
ん、
そうやな。確かに
だって絶対人気出るで、うん、このキャラは、
うんうんうんうん、
もっと
まあずっと最後まで人気やったで、
やっぱりな、
うん、出番めっちゃ多かった。
いいもんな、
うん、勝たんのに勝たんのにずっと最後まで人気
やで。だからな、うん、だからこの何て言うのこう、まあ、バトル漫画って、うん、なんかケンパチとか、
うんうんうん、
こいつ来てくれたらもう安心みたいな、
はいはいはい、
あるやん、うん、なんかここでもケンパチ来てくれたらもう頼もしすぎるみたいなキャラおるやん、
うんう
ん、まあ、あのドラゴンボールで言うたら、まあ、
ヤムチャ。
いやだからヤムチャやねん今。いやこれヒツガヤはヤムチャ、ほんまにポジションヤムチャ。
来ても不安でしかないやろ。
そうやね。
うわあ、筆ヶ谷か。
いや、ほんま、だから、めっちゃいいとこに立ち会ってるやん。
うん、
だって、その46体、
うん、
46室、
うん、
なんかまあ、その、
中央46室。
なんかな、その、殺されてたみたいな発見したりとか、うん、あいつの気をつけろとか。
うん、頭は切れんねん。
なんかここまでめっちゃいいやん。うん、だから、もうちょっと、確かもうね、挽回の能力も、すんごいでかいの
出す、
うん。
氷の竜みたいなやつをな。
そう、うん、すんごいの出すよ。うん、いや、脳に。
うん、一コマ。
不安。ここさっきも
不安。あいつ自身もびっくりしてたもんな。目見開いてたもん、切られた瞬間。え
不安やわ。
どっしゃーとか言って。
そう、だからここのバランスがな、 ちょっと辛いな、う
ん、この季節に見る氷もいいもんだねみたいなことを言われとったで、
そうそうそう、
あいつ
あとそうやな、ほんで、うん、なんか強い言葉を使うね。
ああ、そうそう、有名なセリフ。
それ、
そう、
弱く見えるぞっていう。そうそう、
いや、あれ有名な、
弱いもん、
うん、
結局。
お前をカラスとか言っとったやろ。東四郎な。
カラス
おい、強い言葉を使うなよって。
そんな言われた途端も。それが残念。
うん、
まあでも、こう、まあ、こんな感じかな。
そうやな。うん、いや、やっぱブリーチはね、喋りがやるわ、うん。おもろいとこいっぱいあるから。
まあ、
いろんな視点でな、
そうやな、うん、まあ、
真っ当にちゃんとおもろい部分もあれば、まあ、いじれるおもろさもあるし、
うんうん、
いろいろいいとこがある
んだよ、そうやな、うん、いやこんなキャラ多かったっけとは、まあ、改めて思ったな、う
ん、どんどん増えていくからな、
この先な、
今回さ、まあ、言ったら、うん、基本あのイチゴたちと後手十三体しか出てけへんやんか、これプラスアランカルとかも出てくるから、
うん、そうやな、
もうどんどん増えていく一方やね。
いやだからでもこのシステムはやっぱ結構人気やと思うねん、この組織、
うんうんうん、
組織
な、
そう、ナンバーとかな、
そうやな、
だからもう、うん、ボーイのナンバーもあったように、
う、
ね、うん、あと幻影旅団とかな、
そうやね、
こう組織ぐるみのやっぱりちょっとおもろいよな、
うん、そうそう、まあ古くは新選組とかもな、
あ確かに
実際におったやつで、
まあ後手十三枚でもそこやろな、
そうやな、
うん、これからもだからそんな組織が出てくるからな、
うん、
あとサンブロッカーの、
そうやね、あとアランカル編、
アランカル編、
フルブリンガー編、
フルブリンガー編
でクインシー編
という、
この4本立てで今回いきますからね、
今回ってかもこれ4ヶ月連
続、そうそう4ヶ月連続、は
い、ということでね、
はい、
まあね、読んだことない人も、
うん、
俺は結構21巻、うん、今回のこの辺は結構おもろいとは思うけどな、
うんうんうんうん、
シンプル、
うん、
おすすめします、
そうそう、別にあのネタバレあっても、
うん、
こういうなんか言葉遊び好きな人とかは普通に楽しめると思うし、
そうやな、
うん、
でもほんま王道少年バトル漫画というか、
うん、
まあ、もう真っ当になんか先読めるところもあれば、
うん、
さっき言ったようにね、
うん、
あのどんでん返しみたいなのがもうちょっとあるから、
うんうん、
おもろいよね、
おもろい、
うん、うん、というところですかね、
はい、
まあ、ということでちょっと4ヶ月続けてブリーチやりますんで、
はい、
よろしくお願いします、
お願いします、
そんなもんかな、
はい、
じゃあ今回は以上、
うん、
まあ、ブリーチカルタに備えてやっていきますんで、
そうやね、
あのちょっと興味持った人はね、
うん、そうやな、
ポエムちょっと見てもらうだけでもおもろいかも、
うんうんうん、
今日のちょっとタイの説明やって、
そうやな、
え、これ毎回聞けんの、ちょっと何個か、
あ、もちろんもちろん、もちろん、
この先、
うん、
4ヶ月
もちろん
何本かは聞けるということで、うん、はい、ということでね、
はい、
はい、マーガ毎週水曜日土曜日朝10時より配信します。ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック各種サービスで視聴できます。マーガでは普通お便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画一行お便りお待ちしてますので、よろしくお願いします。古いガム選手権、ブリッジカルタの対戦者募集してますので、よろしくお願いします、はい、万吉くんステッカーございますので、ご希望の方は住所、氏名、記載の上送ってください、番組のフォロー、高評価もよろしくお願いします。ということで、
はい、
今日5月30日の最後にあのもう一個
あ
の告知というか、
うん、
あの明日5月31日にあのタッキーがね、
うん、
手塚山音楽祭手塚山音楽祭というイベントで
それ
あのタップダンスをするということで、
ね、
まあ、あの11時半ぐらいからかな、うん、あのありますんで、
これ無料やんな、
無料、
そうやな、なんかストリートでやるやんな、
そう、ストリートで、まあ、いろんなあのお店とかも巻き込んで、
うんうん、
まあ、なんていうの、
まあ、地域のお祭りに、
そうそうそう、
近いよな、
町おこしみたいな、
うんうんうんうん、
そんな感じでやってますんで、
うん、
あの中央広場かな、
うん、
公園の中の中央舞台みたいなところで、うん、タッキーも、11時半ぐらい、
うん、
確か20分からやったかな、
うんうん、10
時20分頃から30分ぐらいの間に、
はい、
あの出演するみたいなんで、
うん、
まあ、もしよかったら来てみてくださ い、
はい、
ということで、
これはあの俺は行きません、
これね、ちょっと難しい、はい、
うん、
俺はちょっと行けたら行こうと思ってるんで、
うんうん、
はい、まあ、楽しんでください。まあ他のいろんなイベントもやってるし、
うん、
音楽にまつわることいろいろやってるみたいなんで、
うん、
まあ、楽しめると思いますんで、
うんうん、
あのタッキー別でもあの
そうやな、音楽を楽しみに、音楽祭やんな、
音楽祭、
うん、いろんなストリートでいろんな音楽やってるっていう、
そうそうそうそう、で、まあ、飲食とかもいろいろやってるのかな、
うん
うん、っていう感じなんで、僕も行ったことないんでね、
うん、
ちょっと行けたら行こうと思ってますんで、
うん、
はい、よろしくお願いします。
はい、
という今回以上、
はい、
はい、それではまた次回お会いしましょう。
というわけで今回のお相手はタイガと
クセでした。
さよなら。